皆さんこんにちは。ふわと政経ラジオへようこそ。
この番組は学生の頃から政治が趣味だった私東野と、
学生の頃から投資が趣味な私立野による政治や経済の話題をふわっと優しくでもちゃんと掘り下げていく番組です。
さて、
はい、
今夜のメニューは
何ですか？
いや、もう特大ニュースが長門町から飛び込んできましたよ、今回。
びっくりですよ。
これ今日は何というと、立憲民主党と公明党が合流して新党を作るというところですね、いう話をちょっとしてみたいなと思っていて、その名も中道改革連合みたいな、そういった名前になるらしくて。
へー、あ、もう名前決まったんですね。
そう、名前もほぼ決まったみたいなんで、中道改革連合みたいな、そういう名前になるみたいな報道が出てきているので、ちょっとこれによって何が起こるのかとか、何が起こってるのかみたいなところをちょっとまずはフラットに、説明しながら、整理しながら、じゃあ今後どうなっていくのかみたいなところをちょっと試験も交えながら今日は話していければと思っております。
いや、お願いします。なんか急だったんで全然。
いや、めっちゃ急ですよね。
はい、よく分かってなくて、
びっくりしました。これはもう衝撃でした。
そうなんですね。
マジでそこ行くのみたいな思いました。で、まあ、じゃあそもそも何が起きたかみたいなところから整理すると、立憲民主党と公明党がもう合意、連立というかもう一緒になっちゃいましょうみたいな、新党を作りましょうみたいな形で、もう握手したみたいな話で、一旦それぞれ両党が、国会議員が、衆議院議員が一旦両党を離党した上で、新しい政党に移籍するみたいな、そういうスタイルでやっていこうという形で合意して、今その手続きが行われているというところの流れになっていて、キーワードは中道っていう名前ですね。なんか公明党がずっと中道言ってたんですよ、最近。
確か自称中道、
ずっと中道って言ってて、で結果中道改革連合を作るみたいな感じで、
でも立憲民主って左のイメージというか、
左のイメージありますよね。
あります。
でもそれ左だと勝てないから中道って
変えた、
最近言ってるんですよ。野田さんも安住幹事長も言ってて、そこも裏でなんかこういう流れがあったんだなみたいなのを今分かったみたいな感じです。
あ、そうなんだ。
で、中道って何かっていうと、右でもない左でもない、もうど真ん中の政治勢力を結集させるみたいな、そういうところをちょっと宣言した感じですね、今回。
ど真ん中ってよく分かんないんですけど。
まあ人に言われるもんであって自分で定義するもんじゃないとは思うんですけど、はい、でも自分たちはど真ん中だというところの思いを持ってる人たち
ですね。まあ自分でそう思ってる、
そう思ってる、
はい。
でそういう勢力を結集させなきゃいけないみたいな。
だって、なんなん高市さんも自分、まあ、右寄りって言われてるけど、自分は真ん中だって思ってるかもしれないですよね。
いや、人ってみんな自分は真ん中だって思って、で、じゃあ相対的にどこにいるのかで、右寄りだよね、左寄りだよねみたいな感じになると思うんですけど、もう自分は中道だって言い切るっていう、すごい自信を持った集団ですね。
ちょっと突っ込みどころが感じちゃいますけど、
まあ、ちょっと一旦はフラットに背景から話していければと思うんですけど、まあ、これ対高市政権というところはあるかなと思ってて、まあ、高市政権、まあ、自民党が、まあ、保守とか、防衛力強化みたいなところへ、まあ舵を切ったというか、そういう取り組んでいるというところに対してのカウンターみたいなところを多分意識してる、右じゃなくて中道だみたいなところはそこを意識しているところかなというところと、あと公明党が今回立ち位置変更したというか、連立を離脱したこともあって、まあ動きやすくなったみたいなのがある。野党になったことによって、今までは自公を連立してるから、まあ、ずっと自民党をこう補完してるみたいな、支えてるみたいな立ち位置から、まあ、自由に動けるようになって、で結果こういう動きになったみたいな。
なんかそう、振り子じゃないですけど、
そうですね、
ブーンってこう逆まで行っちゃったみたいな。
そうで、まあ、狙いとしては、正直立憲も支持率なんか40代以降 0% みたいな、
ゼロ。
調査もあったり、若い人に全く支持されてないみたいな、どんどんこう立憲の支持率も下がってきていて、まあ、今回も普通に行けばもう半減するんじゃないかみたいなことを言われて
なるほど。確かに野党第一党みたいに言ってたけど、
うん、
まあいずれなくなるじゃないかぐらい言われてますもんね。
そうそうそうそう。で、公明党に関しても、まあ、与党じゃなくなったっていうところで、うん、どんどんこう存在感がなくなっていくというか、
あ、
まあ、小選挙区で勝てるわけもなく、
はいはい、
で小選挙区出さないと比例票だけだと減っていくというか、
うんうん、
あと高齢化もしていくからどんどん
減ってるって言いますもんね。
減ってるって言われている中でもう一つ大きな塊作って、
うん、
なんか一発逆転ムーブメント起こしてやろうぜ
なるほど。
で政権交代を狙っていくみたいな多分狙いで動いてたんじゃないかなというふうに思われますね。
結構じゃあギャンブルじゃないですけど、うん、でかい球をもう結構死に物狂いじゃないですけど、
そう
打ったっていう感じなんですね。
もう打たざるを得なかったみたいな感じはあるんじゃないかなとは。
背水の陣みたいな。
そうそう。で、あのじゃあどういう理念で、まあ、自公政権の与党だった人と対立してた野党の、
うん、
ずっと反自公でやってきた立憲と、
うんうん、
じゃあどういうところで集まるのみたいな、どういう政策掲げるのみたいな。ところで公明党が5つの旗をこう掲げているですね。最近年末11月ぐらいに、
はい、
あの中道のために5つの旗を掲げるみたいな、なんか方針を掲げるみたいなことをやっていて、
はい、
で今回どうやらその5つの方針に賛同する党みたいな形であの公明党を持ち込んできたんですよね、
はい、
で、そこにあの集まれる人集合みたいな感じで立憲のが党が丸ごと乗っかったみたいな感じになっていて、
はいはいはい、集まれないと思った人はもうさよなら、
いや分かんなくて、
あ
でも反発してる人はいて何人か立憲の
中で、なんか X とか見てるとなんか 反論というか、
そうそう、ね、なんであの全員が本当に行くのかどうかっていうのはちょっとまだ分かんない
状態であ
るですけど、
じゃあ立憲民主党が残って大半が移動とかもありえる、
ありえるのか、残るっていう選択肢はないって言ってはいるんですけどね野田さんは。じゃあどうすんだろうみたいな。
確かに
離党して別の党に行くとか、
ああそうか、
無所属で出るとかみたいな選択肢はあるかもしれないですけど、はいはいはい、
なるほど。
じゃあこの5つってどういう方針なのかみたいなところをちょっと言うと、まあ、1つは社会保障のところで、
うんうん、
ベーシックサービスを充実させるみたいなことを言っていて、
はいはい、
医療とか介護とか教育とかのそういった生活インフラを、うん、まあ、誰もがこう安くとか、無料で使えるようにするみたいな、うん、ベーシックサービスをちゃんと手厚くやっていきましょうみたいな、
うん、
まあ、ここは結構もともと公明党を大事にしているというか、
うん、
生活者視点みたいな、
うん、なるほど。
で立憲もそこは乗れるというか、ここ
は、はいはいはい、
でまあプラスで言うとなんか政府系ファンドを作ってそこで収益を得たものを、
はい、
そのベーシックサービスにお金をつぎ込むみたいな、なんかそういったことをあの言っているみたいな、うん、で、まあ、現役世代の負担はできるだけ減らしながら全世帯型にこうサービスを提供していくみたいな、はい、現役世代にもちょっと目配せした方針、社会保障はやるけど、
はい、
現役世代だけの負担に頼らないよみたいなことを、まあ、ちょっと一つ目の方針としては
、はいはい、増税じゃないから
そう
ってことか。政府系ファンドもまあそんなね簡単にいくもんじゃないよっていうのは思うけどね。
で二つ目が、
はい、
包摂社会の実現、
はいはいはい、
まあ、これはあの日本人ファーストとかへのカウンターだと思うんですけど、あのなんだろうな、あの例えば外国人をこう排斥するみたい なんか、
はい、
日本人ファーストみたいな、
うんうん、
じゃなくてもう外国人も多文化も包摂した社会を実現しますよとか、
なるほど、
あとは夫婦別姓を推進しますよとか、
なるほど、はいはいはい、
そういったことを、まあ、リベラル色が強いここは領域で、うんうん、まあ、立憲も公明党もここはマッチしてる領域っていう感じで、その高市政権とか参政党の方針みたいなところに対してのカウンターとして多分これを出してきてるのかなというところ、う
んうん、なんか印象としては参政党へのあれが強いですかね。
そっちが強いですね、
うん、
で3つ目が経済、 はいはいはい、1人当たり GDP の倍増計画みたいな言っていて、
はい、
国全体の GDP じゃなくて、うん、一人一人の個人の豊かさみたいなところを重視するという感じで、
はい、
まあ、そのために AI とか DX への集中投資とかリスキリング支援して、はいはい、なんか給与とか生産性上げていきますみたいな話なんですけど、
うん、
まあ、ここ別にあの
どこもやろうとしてる、
どこもやろうとしてるんで、うん、まあ、ここを別に反対ですみたいな人は多分、
まあ、国よりも個人にフォーカスしてるぐらいですかね。
ですかね、
うん、
まあ、国全体上がれば個人も上がるっちゃ上がるんで、
うん、
まあ、どっちが先かみたいなのはあるんですけど、
うん、高橋さんだと成長する 分野を作って、うん、そこに来てくれみたいな感じですもんね。
そう。
いや、このそう AI DX の集中投資で果たして一人一人まで行くのかみたいなところは、
ね、ありますけど、ね、
ちょっと結びつく
難しい、
うん、ハードルはいろいろありそう、う
ん、で4つ目がこれが結構立憲と立憲で割れる人が出てくるんじゃないかって言われているところで、
はい、
外交安保
で、あ、はいはいはい、
現実的な平和主義みたいなのを掲げてるんですけど、
うん、
内容としては日米同盟維持しつつ、うん、まあまあ、外交ちゃんとしていきますよ、対話していきますよみたいな話なんですけど、うんうんうん、この中で安全保障安保法制みたいなところがあって、はい、あの限定的な集団
自衛権、
自衛権、集団的自衛権を公明党が自公政権の時に安倍首相と一緒に推し進めた、
あ、はいはいはい、
ところがあって、安全保障法制安保法制に関して、うん、それに対して立憲はずっと違憲だって言ってきたんですね。
なるほど、
憲法違反だ、違憲だ、はいはいはい、反対だって言ってきて、うん、でもそれは公明党としては自分たちで作った、
うんうん、
特にあの集団的自衛権、
まあ、仲間がやられたら自衛隊で反撃するよってやつ、
ね、それを抑制的に変えたのがあの公明党が、
はいはい、ま
あ、安倍さんはもっと集団的自衛権拡大したいと思ってたところを公明党が、
はいはい、
憲法の範囲内だとここまでしか認められないからここまでみたいなのを押し込んだっていう、公明党が
ある種ブレーキ、
そう、ブレーキになって作った思い入れのある法制なんですね、公明党としては、はいはい、で自分たちの思いでここ、うん、作ったものに対して違憲だって言われることに対してはやっぱり公明党としても
納得できる、ブレーキ側だったとはいえ、
とはいえ
作ったものにはプライドが、そう
そう、プライドがあるし、
はい、
あの今の安全保障状況から見たら、うん、まあ、これ認めないとやばいでしょ、
確かに、
は公明党としても思っているから、
うん、今やどんどん進んでますもんね、
そう
武力による制圧が。
でここに関して、うん、あのいやここはさすがに容認してくれますよねみたいなところは、
うんうんうん、
あの公明党側が立憲に
言
ってるところで、でそれを多分容認するっていうのを野田さんが判断して、
はいはい、
合流するって形で、
ここは立憲が折れたじゃないですけど、
折れたというかもう
変えた、今までとちょっと解釈変えたと
そうっていう感じになっていると、あとはあのエネルギーの問題、
はいはい、
公明党は現実的なエネルギーというところで、うん、まあ、原発は一定活用しましょうっていう立ち位置、うん、だから立憲は、ま、もう原発ゼロを目指すみたいなところを、
あ、まだ原発ゼロを目指してるんですね、
原発ゼロを目指すっていうのは綱領の中に、立憲の綱領、
なるほどね、
中に入ってるので、それをどうするのかみたいなのは多分今後おそらく、まあ、立憲側が折れるというか、
はいはい、
感じになると思う。
まあさすがに立憲もそこは
現実的に原発ないとどう
するのみたいな、いや、そうです、電力不足みたいな、本当 AI で一気に加速した印象あって、うん、中国とか原発10基以上、
ね、どんどん増やして
、ね、作りまくってるみたいな、なんか衛星写真で見えてるっていうのを聞いたことありますね、
うん、だからそういう意味では多分立憲ももうこの際だから変えなきゃ支持集まらないよねって思ったんじゃないかな、
だからまあ立憲側も変えるいいタイミングにはなってるのか、
そうそう、いい言い訳になるというか、
はいはいはい
っていう感じで、5つ目が、まあ、これは企業献金の禁止みたいな政治改革ですね、
あ、
ずっと公明も言ってて、
あの、はいはい、
最後高市さんにこれを企業献金を、
うんうん、
あの受けて規制かな、あの認めないと連日離脱するぞって最後のこの連日離脱
トリガーというか、
ね、トリガーになったのがこれなので、
うん、
で、まあ、それを立憲はあの一緒に
やろうと
できるので、まあ、ここは多分普通にみんな納得して合流できるんじゃないかなみたいな まあ、この5つですね、
うんうんうん、
を今公明党は掲げていて、でそれにこれに共感できる人集まれで立憲が集まってきたみたいな、ま
あ、
そういう流れみたいですね。
ああなるほど。まあまあ中道というかまあ理想ではありますかね、全体的に。
まあなんか変なことは言ってないけど、
うん、
別に今もやってんじゃねとか、なんか、うん、
これが真ん中かで言うとちょっと分かんない、
分からない
けど、まあ現実性はあるのかな、
うん、
うん、
っていう感じで、
はいはいはい、
掲げていて、
はい、
でじゃあいつからこれ話し合われたのみたいな、急遽こう、はい、出てきたけど、
確かに
選挙前にパッと出て合意したのかどうかみたいな、なんかどう、うん、いつから話し合われたのかみたいなところは、あの実は野田さんがちょっと言ってて、
うん、あそうなんだ。
野田さん実は自民党総裁選の最中から、は
い、総裁選いつだ、10月9月、去年ですよね、
去年進次郎になるのか高市さんになるのかみたいな、
はいはいはい、
そういう時から実は水面下で調整始めていたって野田さんは言ってます。
へえ。
ってことはですよ、もうその時は事故を連日してましたと、総裁選の時、
そうだ、
その時からもう話自体はあったっていうことはもう二股ですね、うん、これ完全に
え政治の世界で二股はセーフ？
いやいい気しないんじゃないですか、自民党は。
仲間からしたら、
うん、自民党側からしたら政治ってやっぱ人間付き合いだから。
玉木さんもねどっちつかずみたいのは
あ
ったけど、
あるけど、
まあでもそうか、組むか組まないから、
そう
二股ではないか。
でもじゃあその時から話があったって、まあ、野田さんは言ってて、斉藤さんはなんか濁してるんですけど、
それ
は濁してるんですけど、
まあそれはそうですとは言えない、
言えないからっていうことは、じゃあ高市さん総裁選決まった後に、はい、あの公明党の斉藤さんと連立交渉した時には、はい、もうこの話あったってことはもう離脱する前提で交渉してたっていう、
かまあ最後高市さんだったからもう踏ん切りがついたとか、
うん、
あるかもしれないですね。
そうですね。でもうこれ飲まないと離脱するぞみたいな、あの企業献金を受けてみたいな、うん、高市さん以外のなんか自民党のなんだろう地方に波及する内容を高市さん一人で決めれるわけないのに、もうこの場で決めなきゃ離脱するぞって言って、
はい、飲めない条件を、
そう3日間待ってくれって高市さん言ったけど、うん、いやダメだ今回答しないのみたいな無理難題を
押し付けて、
押し付けたっていうのはもうこう連立する離脱するためのもうデキレースやったんやっぱり。
なるほど。ああだからもう別れ話を決めて次の人見つかってたみたいな、
そう浮気相手と浮気相手に乗り換えようとして
なんだ斉藤さん、そう
離婚交渉してたんだと。
なるほど。
でもう自分が悪くないと思わせるためのなんかムーブをして高市さんがこれ飲まないから離脱したみたいな感じで、
悪
っもうちょっと節操ないんじゃないかと
ちょっと悪いなそれは、
悪いんじゃないかと。そう
まあまあまあまあかもしれない
かもしれない、これはもうあの
分かんない、
もしかしたら
斉藤さんのみぞ知る、
そうなんで、あまあちょっとここら辺も自民党支持者からすると結構、うん、マジかっていう反発みたいな、
これ公明党支持者がどう思うかめっちゃ気になりますね。
ちょっと分からん周りで公明党支持者いない、
聞いてみたい。
なんか伊佐さんっていうあの大阪の、
はいはい、よくホリエモン
一緒に、そうそうそう出てる人が言うには、うん、あの直近でなんか国政報告会した時には立憲を応援するなんて私たちはできませんって何人からも言われた
らしいから。へえ、あそんな声もあるんだ。
やっぱりなかなかそれは
ハードル高い、
ハードル高いんじゃないですか、
ね、というかそうだよね、
うん、
うん、
で最後じゃあ結果これ選挙どうなるのみたいな、
確かに
話をちょっとしていければと思うんですけど、
はいはいはい、
G 通信さんがシミュレーション、うん、出してましたと、
うん、ほう、時事通信のシミュレーションはどうなんですか、今まで当たってるの、
いや分かんないけど、はい、シミュレーションとして、
うん、
あの
まあ、一つね、
一つ
参考として
なんですけど、
はい、
去年の衆院選石破さんが、
うんうん、
あの過半数割れした時 の、
はい、
あの小選挙区のデータを元にシミュレーションをしていて、
はい、
そこで公明党の票が自民から離れて、
うん、
立憲に移ったとしたらどうなるかっていう。
なるほど。でまあまあ一旦聞きます。
小選挙区、
はい、
の結果は、あの去年の結果は自民党は132議席でしたと、
はいはいはい、
でじゃあ公明党票が自民から全部立憲に移るとしたら、
うん、
自民党なんと54議席にしか、54議席になります。
うわ、
で逆に立民170議席、
与党
こう政権交代斉藤首相爆弾
いやちょっとでもその前提がね、
まあ、前提が石破さんっていう ところから高市さんに変わったっていう
条件が違いすぎて、
条件が違いすぎるから、
そのまま当て込んだらそれはナンセンスすぎるだろうっていう気がしちゃいますね。
ただ、はい、小選挙区でそれぞれ 1.5 万票か 2万票持ってるって公明党は、
あ、はいはい、
持ってるから、そこの差が自民から立憲に1万5千で行ってこいになるから3万票差をひっくり返せる力を持ってるから、
はい、
今3万票以内のところはあの
ちょっとやばいかも、
まあ、やばいかもみたいな危機感はすごく持っている状況
なるほどね、
まあ、だけど、
うん、
単純計算にならないのが選挙なんですよ。
いやそれはそうっすよね。
こう一番こう多い層って、うん、無党派層ですと、うんうん、どこの政党も支持してません、
うん
っていう人たちがどう動くかが選挙を決める、
はい、そうですね、
一番の肝になっていて、
うん、
去年は石破さんに対しての反感で、
うん、
無党派層は自民党には入れませんでした、
うんうんうん、
でそれが批判票として立憲に入ってきました、
うんうん、
じゃあ今回どうなるのか、
うん、
本当に中道改革連合に乗るのかみたいなところが多分今回の肝になってくるかなと思ってて、
もうなんならそこもうなんかサブというか、
うん、
まあ賛成党も衆議院だと全然議席ないじゃないですか、うん、だから賛成どこまで伸びるとか、
うん、
そもそも中道話題にそんななるのかぐらいの感覚はちょっとありますね。
そうっすよね、政治界隈だとビッグニュースなんですけど、多分政治興味ない人とかだと、
はい、
何だろうみたいな、あんまりこう興味持ってない
というか、なんかまたしょうもないことやってるなぐらいで、こう分かんないですけど、うん、そういう人も結構いるんじゃないかなっていう。
そうですね、
興味なくてただ高市さん人気で好きでみたいな、うん、じゃあ今回トップ高市さん石破さんじゃないし入れようみたいな人、まあ、全然いて、そのシミュレーション通りいかないんじゃないかなって気はしますね。
あと、まあ、今回それとはいえ、はい、そのそういうシミュレーションが出るぐらいなんで、メディア的にはまあビッグニュースみたいな、はいはいはい、
なるほどね、
捉え方をしているので、
はい、
今回があの政権選択選挙になりそうと、
はいはいはい、そっか、
そこが争点になりそうみたいな。
なるほど、
斉藤さん野田さんを選ぶのか、
うん、
高市さん吉村さんを選ぶのかみたいな。
ああ、そっか、連立の維新が入って、ちょっと難しいな。高市さん吉村さん別あれですよね、選挙区調整しないみたいな、
しない、全くしないんで、
だから自民もいいし維新もいるしっていう可能性あるんですもんね。
可能性もある。なんで、まあ、高市さんを選ぶのか斉藤さん野田さんを選ぶのかみたいな、どっちにするかで政権本当変わりますよみたいな、あの感じに多分あのメディア的には言われるし、
はいはい、
あの危機感も自民党側は持ってるし、
うん、
政治界隈だとすごいことになるんじゃないかっていうふうに
言われてるんだ、
どっちになるのか分かんないみたいに言われてるので、
へ、
めっちゃ危機感持ってる。今まで高い、なんだろう、あのもう国民両方とも言えるか小選挙区も比例でみたいな思ってた人が、いやこれ自民に入れなきゃ小選挙区は、うんうん、これまずいぞみたいな、
あ、そういう人もいるのか。
SNS 上ではめっちゃ自分の
国民民主に入れようとしてた人もも
う小選挙区これ
自民にしとかないとって、
自民にしとかないとすげえ
立憲の方いっちゃうみたいな、
立憲とかもう増税、公明立憲っていう結構まあ増税派みたいな言われてる人たちなので、
はいはいはい、
シルバー民主主義みたいな、
あ
の老人向けの政策とか、
それが中道なのか
言ってる人たちなんで、そこへの危機感みたいなのは持ってる、
はい、なるほど、
感じですね。
ちなみに、相場見てると無風です。
あ、
このニュース出て高市さん負けるかもみたいな雰囲気はまるでなくて、高市さん解散しますって言った瞬間にバーンって跳ねたんですよ、
うんうんうんうん、
でこれ跳ねたのはおそらくですけど、まあ、自民党が勝って今 あの高いじゃないですか支持率が、うんうん、だから自民党買って長期政権とかになると株価安定するんで、まあ、上がりやすいんでそれを先に織り込んでって多分3日ぐらいで2000円ぐらいバーンって上がってってでそのニュースが出てもし負けるってなったら、まあ、結構戻るじゃないですか、うんうんうんまあ、半分とかなってもおかしくないところを、まあ、ちょいぐらいの推移なんで、
うん、
誰も心配してなさそう
やっぱそうなんですね株界隈は、ね
うん、株界隈では無風だからどっちが正しいんだろうなっていう
そうですね
政治の人たちの読み
でも政治の人たちの読みはあのこれは結果あの自民勝つよって
ああなるほど それでもやっぱりそうなると
あの危機感が逆に自民党側とか有権者側が持ってこうなったらもう斉藤さんを選ぶか高橋さんを選ぶかだったら 70% も支持率ある高橋さん選ぶだろう
確かにねで危機感あるからち
ゃんとみんな投票して、うん、それで逆に この動きで自民党追い風になるというふうに見られて、
はいはいはい、
見てる人が多いですね
あれか投票率も上がるんじゃないか
とか上がるんじゃないかとかそうですね、
うん、
もうあのこのままだと高橋さん総理じゃなくなりますみたい
な、ね、
私に投票しないと自民党勝たせないと、
うん、
なまずいですみたいなことを言えば、うん、もうみんな自民党小選挙区は投票するんじゃないかな
と、うんうんうん、いう感じで、ね、あれはどうなんですか吉村さんのダブル選挙
ダブル選挙
それもちょっと耳にしたんですけど
あれは大阪しか興味ない
ああそっか
大阪の人しか興味ないし、うん、大阪もでも結構維新の人も反対してる人が多い、
うん、ああそうなの今やるべきじゃない
じゃないみたいな大阪市議会議員全員全会一致で反対してたりとか
えあそんなにあれなんだ
そう維新の会は
へえ
だからちょっと
今都市構想やるタイミングじゃないでしょみたいな
もうちょっと後にやった方がいいんじゃないかみたいななんか今ここでやっちゃったら副都市構想イコール大阪都構想やりたいからだみたいなのがもうあからさまになっちゃうから
なるほどね
もうちょっと後に大阪福祉党法案を通った後に、うん、じゃあ大阪も名乗りを上げるタイミングでやればいいだろう
なるほど、ね、
っていうのがあの橋本さんとか、
はい、
松井さんとかの意見、
はい、なるほど
今じゃないで市議会議員とかもみんな
反対
で
も吉村さんは
もう辞表だし今だって
言ってまあなんか投票率上がりそうだから
そうまあ
なんかまあいいんじゃないか大阪にいない
からちょっと大阪はまあとはいえもどっちにしろ維新が勝つんで、
う
ん、
ああなるほどね、うん、そうなんだ
そう強すぎるんで
へえいやーこれちょっと面白そうっすねじゃあそうなると
そうまあ本当に選挙って風が一瞬で変わるんで
なるほど
吹くのかみたいな、
はいはいはい、
変わるんで
なんで国民民主とかもどうなるんだろうって、
ちょっと分かんないですね。
せっかくいい勢いで来てたけど、
うん、
なんか置いてきぼり食らってる感が、
うん、
感じるというか。
そうですね。国民民主はちょっと
なんか話題に
上がらない。
そうですよね。
賛成党も多分話題に上がりにくくなってから、
賛成党はなんか高市さんに邪魔してる自民党を消しに行くぜみたいな、すごい戦略の中
あの
どういうこと
あの喜びそうだネット民が喜びそうなその保守層が喜びそうなことやってますけど、
はいはいはい、百田さんもね保守党もなんか岩屋さんを倒さないといけないみたいな
言ってますけど、
うん、
ちょっとね
なんかもうそれぞれの党で
思惑が
全然違うところにあるから
どうなるのかがちょっとここからまだ選挙戦始まってないんで、
はいはいはいはい、
ここからどう風が吹くのかみたいなのはちょっとウォッチしていきながら、
うん、
といろんなちょっとトピックス上がったらまたラジオで、
いやそうですね、み
たいな話していきたいなと
思
っております。
ぜひお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。